東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所災害医療国際協力学分野の江川真一先生です。江川先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今朝はどんなお話を伺いますでしょうか。
はい、今日のお話はですね、私たちの研究で行っていることではあるんですけれども、はい、東日本大震災で被害を受けた地域に残されている、うん、災害診療記録というものがございます。
はい、
で、これは病院で残された診療記録のことをカルテと言ったり診療録と言ったりしますけれども、被災地でしかも病院以外で、うん、支援のチームあるいは地元のチームがやったことの記録というものは、うん、医療法上のカルテとはちょっと異なりまして、災害診療記録という言い方をされるんですね。
はい、
で、この取り扱いは法的にもまだ未成熟なところがあって、今後起こる災害で記録されたものをどう保存するか、誰がどう管理して解析をするかっていうのはまだまだ決まってないところがあります。で、私たちは南三陸町、気仙沼、石巻、こういったところのですね、災害診療記録を入手しておりまして、それを匿名化されたデータベース、はい、診療記録ですから、うん、個人情報をものすごくたくさん含んでるわけです ね。ところがそういうところを全部黒塗りを手作業で黒塗りをして、これはちゃんとプライバシーマークカンパニーという、はい、プライバシーマークを取得している会社にお願いをしてやってるわけですけども、個人情報が絶対人の目に触れることがないようにした上で解析をするということを研究しています。
はい、
で、南三陸町のですね、うん、災害診療記録は14,460件ありまして、
はい、
で、1人 の患者さんがいくつも の診断名を持っていることもありまして、うん、大体18,000件ぐらいの診断名が確定しているという、そういうデータベースがあります。で、このデータベースを、はい、まとめた結果をですね、ごく最近論文として発行することができまして、今日はちょっとそのお話をしたいと思います。
そうですか。
南三陸町の特徴としてですね、
はい、
公立志津川病院という病院がありまして、その他に町には4つぐらいの開業医の方がいらっしゃったわけですけれども、全ての医療機関がやっぱり津波によって破壊をされたということになります。
はい、
志津川病院は4階建てのうち3階まで、4階までですね、波が来まして、うん、ただ屋上にいた方たちはなんとか助かったという状況ですけども、お医者さん、それから看護師さん、それから患者さん、あるいはもう町の人たちが近くにあったアリーナというところに避難をしてですね、で、そこにいる人たちあるものだけで何とかできることをもうその発災当日翌日っていうのはやってたわけですね。で、それから外部からの支援がだんだんと来るようになってきて、震災から10日から2週間っていったところで患者さんの数のピークが来ます。2週間ぐらいでピークが来て、だんだんとこう少なくなるというふうなカーブを描くということが分かってきました。
はい、
それは当然いろんな支援がやってきて、他の医療機関に連れて行ったりすることもあるでしょうし、患者さんの発生そのものがですね、だんだんと落ち着いてくるというふうなこともあったと思います。
はい、
それを、どういう疾患が多かったのか、どれぐらいあったのかということをまとめたデータということになります。
なるほど。
で、大きくまとめるとですね、いわゆる普通の成人病と言われるような高血圧ですとか、それから糖尿病、それから高脂血症ですとか、うん、そういった疾患ですね、それからアレルギー、花粉症なども結構時期3月でして起こったんですね。それからあと腰が痛い、こういった病気で、バイ菌の感染によって起こるものでないという意味で、非感染性疾患というふうに我々は呼ぶんですけれども、その非感染性疾患、要は感染症以外の疾患ということですね。これが一番やっぱり多かったんですね。で、これまでの地震の災害、例えば阪神淡路の大震災なんかを見ますと、建物が崩れて、うん、その下敷きになったりして、外傷を負ったというのが地震災害の大きな特徴だったわけですね。
はい、
ところが東日本大震災は、津波で確かに甚大な被害が出ましたけれども、うん、建物は頑丈になってたということがやっぱりあって、あんまり崩れたことによる外傷というのはそれほど多くはなかったんですね。
はい、
その代わりにいわゆる内科的な疾患が非常に多かった。 多くなって、だからその非感染性疾患が一番多く、だいたい6割ぐらいを占めています。次に多かったのが感染症です。感染症はいわゆる風邪ですね、呼吸器感染症とそれから下痢、この2つですね。それから次に多かったのがメンタルヘルスの問題です。メンタルヘルスの問題っていうのは大きく2つに分けることができまして、1つはもともと持ってらっしゃる精神疾患、こういったものが悪化をした、あるいはもうケアが必要になるということがやっぱりありました。でそれよりも多かったのが眠れないということですね。睡眠障害ということになります。この睡眠障害がやはり非常に多かった。でその次に問題となったのが、外傷です。いわゆる外傷で、その建物が崩れて怪我をした、骨折をしたっていうよりは、やっぱり瓦礫の片付けをしているなどの間に怪我をして、ちょっと切った、すりむいた、なんかが刺さった、いろんなことが起こりました。
なるほど。
だからですので外傷は発災後すぐというよりは、だらだらと少ない数ですけども長く続いたという形になります。
なるほど。
あともう一つの多かった疾患というか特徴的なものは母子保険の問題で、妊婦さんと小さな生まれたばかりの赤ちゃんたち の診療という形になります。はい、私たちはそういうふうに5つに大きく分類をして、感染症以外の疾患、それから感染症、それからメンタルヘルスの問題、それから外傷の問題、それから母子保険の問題というふうに分類をして、それぞれがどういう時間経過を取ったかということをまとめたわけですね。
なるほど。
はい、
いや貴重な記録ですね。
そうです。阪神淡路大震災の時にもこういう記録は一切残ってないということになっています。
はい、
ただ阪神淡路の震災は救い得た災害死亡というふうなコンセプトが生まれた、我が国の災害医療の体制を整えるきっかけとなった災害ですけども、実はその時の診療記録っていうのはほとんど残っていない。一体何が どれぐらい本当に起こったのかっていうのは分かっていないんですね。で東日本大震災において南三陸町のこういうデータが英語の論文になったというのは本当に初めての。
あ、英語の論文になった、じゃあもう世界的に発信されてるということなんですね。でもこれ今後 その災害にどう対応、医療対応したらいいかということにおいてはものすごく参考になりますね。
これは南三陸町はやはりそうやって医療機関を全部失ってしまったような町で、避難所や自宅、そういったところにいる人たちにどういう医療が提供されたかっていうのがデータになります。で気仙沼は気仙沼市立病院というのは残りましたし、それから気仙沼はリアス式の地形ですので、高いところはあんまり津波の被害を受けなかったけれども、谷沼のところは大きな被害を受けたという、そういう地域での様子、それから石巻のようにたくさんの方がやっぱり避難せざるを得なかった、避難所に いざるを得なかったような状況での記録、それぞれに特徴が出ると思います ね。
そうですね。
こういう状況の時にはこういう対応が必要なんだということ の基本的なデータになるというふうに思っています。
大変貴重なお話を伺わせていただきました。今朝は東日本大震災の災害診療記録についてお話しいただきました。江川先生、今月はありがとうございました。
どうもありがとうございました。